Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
延岡共立病院の赤杉太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
延岡共立病院理事長の赤杉太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず、メッセージがね、この番組に寄せられていまして、
ね、
リスナーさんからですよ。
聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。
ラジオネームが昭和町のこうちゃんです。はあ、先日も、延岡共立病院に行きました。生田郎先生によろしくお伝えくださいと。
あ、そうですか。
はい。
僕のこと知ってある方
そうそうそう、ね、
でしょうね。
はい。
あ、そうですか。嬉しいですね。もう、まあ、正直この番組ですね、はい、僕は好きなように喋ってますけど、はい、ほとんど誰も聞いてないという前提で話をしてますんで、まあこういってね、こういったふうに聞いてもらってる方がいらっしゃると思うとちょっと嬉しいけど、半分はちょっとね、変なこと喋るんだとプレッシャーかかりますね。
いやだけど、生田郎先生、聞いてる方多いんですよ。
そうなんですか。
はい。
まあ僕の周りにはあんまりいらっしゃらない。
そうなんです。
大島先生ぐらいですね。
まあ自身もね、現在番組されてらっしゃいますけれども。はい、さあ、そんな今日はですね、テーマが昭和の名車、我が青春の日産レパードという車の。はいね、
今日は車の話なんですが。
生田郎先生といえば、もう今までもオープンカーだったり、
ね、ジムニーですね。
ジムニーだったり、
はい、語らせてもらいましたけど、はい、このね、日産レパードはですね、はい、僕は最初に買った車でして、もう
最初に
ずっとね、これが欲しくて欲しくてね、はい、医者になって、自分のお金で、最初に買った、
はい、のが、
この日産
レパードなんですね。私イメージなんか高級車というイメージが、
まあ
さすが先生というか
。まあ実はですね、はい、まあその当時も生産が終わってまして、中古車しかなかったんですけどね。で、7年落ちぐらいの車を買ったんだと思います、確かですね。うん、まあそれでも、ね、150万か200万ぐらいしたと思うんですね。
はい、
まあ7年落ちですからね。ただそれにしてはね、すごく高い。
そうですよね。それこそ今から何年ぐらい前でしょうかね、最初。
もうまあ30年
前。ぐらい前ですよね。
そう、うん。まあ僕はあんまり詳しく知らないけど、車ってね、だいたい6年で、まあ0円の価値になるという計算で市場に出るらしいですね。うん、中古車はですね。だからもう、その時はおそらく価値がないぐらいだったかもしれませんけど、うん、とにかくね、その当時すごく人気があったんです。
うん、
で、僕もやっと、いいのをね、見つけてね。まあ、その頃ほらね、インターネットまだないんで、ね、
はい、
雑誌を見たりとか、で、たまたまね、久留米にね、いた頃、まあ、中古車販売の展示会があったんですよ。うん、そこで見たんですよ。
はい、
で、あーっと思って、買ったんですよね。
お
ー。で、ね、ものすごく僕はこの車には思い入れがあってね、
はい、
延岡に帰ってくるまでもずっとこの車乗ってましたけど、はい、 帰ってきてからしばらくしてね、だんだんだんだんその、燃費が悪くなってね、エンジンがやっぱりこう、衰えていくんですよね。で、もう一台同じのを買ったんです。
同じものですか？
そうそうそう。で、前の車が動かなくなったんでね、はい、でその、部品取りにして、
はい、
で、新しい、もう同じ車をね、全く同じ車でを買って、
はい、
まあ、それにも乗ってたんですよ。
じゃあ、一式その2台、2台も同じ車を。そう。
もう1台は廃車にしたんですよね。はい、だからもうそれぐらい僕は。
それぐらい。それ相当ですね。
そうそう。この日産
で。惚れ込んでましたね、
それも。惚れ込んでね。そう。だから、延岡帰ってきて、何年 ?5 年ぐらいは乗ってたと思いますけどね。もうとにかくもうこの車はもう大好きでね。もうずっと一生乗っていようと思ってたけど。
はい。
まあなかなかやっぱりね、動かなくなってしまったんですよね。うん、だからもう動かなくなるまで乗り続けました。
はい、
さらに同じ車を買って、部品取りにも使ってた、
ね。わ、う、あ、ん、そうなんですね。
それほどに思い入れがある。
あったんですね。す、いや、今日はいろんな資料ね、お写真なども用意していただいてるんですけど、
はい、
パッと見かっこいいですね。
かっこいいでしょ？
見た目がまず。
もうね、その言葉は待ってました。
待ってました。すいません、今出ました。
僕がね、この車をパッと見てね、思うのが、どの角度から見てもかっこいいんですよ。一番最初の写真ですね。まあ、キャビンがあるでしょ？
はい、
運転席ですよね。で、前のこの、これセダンだから、まあ、ツードアだから、まあ、クーペと言いますけど、鼻の長さ、
はい、
エンジンルームのね、から、後ろのそのトランクの長さの比率、
はい、はい。
もう、完璧。
ああ、そのバランス具合も。
バランスがね。はい、そして、こう、カクカクでしょ、ボディがね。
うん、そう、四角なんですよね。
丸いところが全くないね。
うん、うん。
で、目が、角型って言いますけど、こうね、はい、丸目じゃないですよね。
はい。
真四角。
そうですね。
細目で、釣り目でね。うん、僕ね、今年取ってちょっと目尻下がったけど、うん、若い時はね、うん、細長い目で釣り上がって。
はい。
まあ、よく、ね、俺の顔に似てるなと。
まさにじゃあ、自分にも似てるというか、
はい、細い目で目がつり上がっててね、うん、自分の顔のようなね、感じがしてます、自分ではね。
うんうん、よくでも車を表現するときに、やっぱり顔に見立ててしまいますよね、うん、
まあ、やっぱりね、その車のね、まあ顔ですよね、うん、目があって、鼻があってね、口があってという。うん、で、このね、まあ、色も気に入って、僕はブラック乗ってたんですけど、うん、
はい、
もうとにかくね、その、まあ、2ドアだから、ドアが大きいんですよね。
はい、
だから乗り降りが大変だし、が、うん、低いからですね。よっこいしょっと乗らんとき
に、うん。まあ、車体っていうか車庫っていうか低いですよね。
車庫が低い
です
ね。うん、だけど、まあ、若い頃はほら、あんまりそういうこと気にしないじゃないですか。うん、
はい、
で、とにかくその、かっこいいっていうね、もう、
うん、
この角がね、まあ、カクカクしてるというね。うん、だから、全くその、こびてないというかね。
うん、
もう俺乗りたければ俺にふさわしい男になれよぐらいの感じに僕感じて、
うん、はい、
ああ、ね、こういう車に乗りたいと。
ああ。
ずっと思ってたんです。
ということは、やはりその世代というか時代、皆さんこう憧れのまなざしが結構この車には。
そうだと思うんですけど。ね、remember all what you said
told me love was to oblivion, told me you are through with me, and now you say you're lonely. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. 'Cause I cried a river over you. I cried a river.
ちょっとね、その下に写真がね、運転席の写真を添えてるんですけど、はい、もうこの古臭さがね、まあその当時ね、絶壁っていう、ね、はい、言われてましたけど、そのハンドルがこうあって、そのパネルがあるでしょ。
はい、
こう全部こうまっすぐ垂直なんですよね。
ね、うん、
これが絶壁パネルという、ね、はい、これがまたたまらんですね。はい、で、ちょうどほら真ん中にテレビがついてる、うん、もうこの当時テレビが入ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、テレビが見れて、はい、ハンドルにこうスイッチがいっぱいついてるでしょ。はい、これもね、レパードの前にはほとんどなかったんですけど、うん、今ほら、あの、ハンドルにスイッチがついてるのも当たり前やけど、
う
ん、
今そうですね、う
ん。その当時はね、すごく先進的で。これはね、まあ、2代目のレパードなんですけど、はい、その前のレパードの時から、あの、ハンドルにスイッチがついてて、すごく先進的だった。
じゃあ、その当時のその車のいろんな他のメーカーから言っても、かなりこう、先を行ったみたいな。
これですね、うん、あの、日産のフラッグシップモデル、まあ、日産の最上級モデルだったんですよ。はい、まあ、その時ね、あの、まあ、トヨタにはほら、クラウンがあって、日産にはセドリック、
うん。
で、まあ、そういうふうな、あの、ほら、まあ、トヨタにこれがあり、日産にこれがあるというね、うん、感じ。このツードアクーペの最上級車は、この日産レパードだったんですね、はい、日産ではね。
はい、
で、まあ、それで、もうとにかくその、日産のね、技術の推移がここに、もう詰まってるんですよ、
うん。
ちょっと次のページをね、見ていただくと、はい、僕はね、カタログ持ってるんですよ、今でも。
はい、
で、もう綺麗に撮ってたよね。
その、
今日それ持っていこうと思ったんですけど、うん、もうどんな探しても出てこんだよね。
そうだったんですね。
もうしょうがないんで、この写真をね、うん、あの、ネットから探してきましたけど、うん、これはあの、紺色ですね、のレパードですけど、はい、そのそばにね、黒ひょうが、
はい、
人形が、
そうですね、
ありますでしょ。
人形が、はい。
このモチーフがちょっとたまらん好きでね、
はい、うん、
この黒ひょうのまた目が赤いんですよね。
赤いんですね。
赤いんですよ、はい。で、その次のページにはね、僕が乗ってた黒い、のレパードですけど、
はい、
このレパードの横にも、
いますね。ね、
横こう、寄り添うように黒い、ね、ヒョウが歩いてるでしょ、
はいはい。
この写真をね、今日も本当に綺麗なやつを見ていただこうと思って探したんですけど、はい、どうしてもなくてね。
どうしてもなかった。
あの、まあ、レパードってヒョウって意味だけど、うん、あの、まあ、ドイツ語でほら、レオパルド、
うんうんうん、
ね。で、あの、でもここに添えてる写真がね、黒ヒョウなんで、
うん、
レパードってのは黒ヒョウでしょ
う
と、
うん。
黒がいいに決まってるじゃん、
うん、
とね。
うんうんうん、
思っても僕は黒を買ったんですけど、まあ、黒がね、一番似合うと思うんですけど、はい、世の中ではね、あの、この下の写真、ゴールド。
はい。これゴールドなんですね。
ゴールドってのがすごいでしょ、
うん、
ゴールドの車なんてあります？
かなり目立ちますし。
もうね、今思い返しても、まあ、トヨタビッツにゴールドあったような気がするけど、普通ないでしょ。
今でもそんなないですもんね。今でこそ。はい。
ゴールドで車作ります、
うん、すごーい、
ね。だからまあ、この黒ひょうのイメージとね、
うん、
この横から見た時の、この、見てください、このエンジンルームとトランクの比率、うん、
はい、
キャビンとの、
はい、
黄金比。
ああ、これがもう、かっこいいと。
かっこいいですよね、こう四角くて。そしてこのタイヤがね、これ純正タイヤですけど、うん、純正にしてこのかっこよさ。
うんうん。
もうどっからどの角度から見ても、うん、
完璧な感じ、ね、
完璧なんですよね。
あとなんかカタログをこう見てて色がツートーンなんですか、はい、全部。
あ、ツートーンですね。ね、あの、あ、他にね、ベージュと白があるんです。白は、はい、あの全部、まあ、うん、全部白なんですけど、あの ほぼあのツートーン、ベージュもツートーンでした。うん、だからまあツートーンが基本なんですよね。うん、でその次のページまた見ていただくと、はい、これこう内装の写真ですね。
はい。
マリンブルーに輝くデジタルメーター、
うん。はい。色が。はい。
で、もう、レパードのはもうこんな感じで、テレビモニターのようなね。
はい。
そして、こう、ちょっとこう、 上にこう斜めに上がっていって、はい、ちょっとね、山が頂点に達してちょっと下がるんですよね。うんうん、これが立体的に表現されてるんですよ。はい、これがまた凝ってますよね。
凝ってますよ ね。今でもないですよね、こういった表示 の。
もうデジタル表示がもうほぼない、
まあでね、はい、
で。とにかくその頃ね、日本といえばデジタルなんですよね。うん、だからもう車という車はもう皆デジタルメーター、うん、で。中でもこのね、レパードのデジタルメーターはすごく上品でね、うん、かっこよかったんです。
うん、
そしてその下にまたね、あの、何ですか、手を置くとこ、
はい、
なんていうんですかね。
助手席の。
ええー。あの、まあ、
運転
席と、肘掛けね、うん、運転席と助手席の間に肘掛けなんですけど、うん、この肘掛けがね、ちょっと特殊なんですよね。
うん、
ここにですね、五連装カセットの、はい、ね、まあ、今で言えば CD ね、はい、10連装 CD みたいなんです。まあ、その当時は CD がないから、
は
い、
うん、カセット
デッキ。カセットデッキ。
はい、
で、これね、オートカセットセレクターといって、
はい、
あの、カセットを5個セットできるんです。はい、で、そのカセット5個を、このパネルで、あの、
はい、
次何番、次何番。
いや、なんかね、それ懐かしい。私は、あの、CD でした。
あ、
何枚か入れて。
まあ、CD はね、うん、あの、まあ、デジタル機器なんで、うん、何番何番ってね、表示するの簡単ですけど、うん、もうカセットでそれをやるのはすごいですね。はい、だから、ここ、パネルを開けたら、
はい、
中からこう、ウィーンと上がってきて、ね、
はい、で、差し込んで。
デッキ、そうそうそう。そのデッキにガチャンガチャンガチャンって5個入れるんですよ。
はい、
して、それセットして押すと、そうそう、そこの、はい、中にこうね、一個ずつ取り出されていって、はい、あの、この曲ね、まあ、1,2,3,4,5 の、まあ、5個カセットがあるじゃないですか。
はい、
で、2番目って押すと2番目 の、
あのカセットが入っていく。助手席と運転席の間にあったんですね。
あったんですよ。
すごいな。
もう、ね、もう古今東西5連装カセットデッキというのも僕ね、レバードだけ。
いや、初めて聞きました。
すごいでしょ、
すごい。
技術の粋を集めてるっていうのがわかるでしょ、
うんうんうん、
でね、あの、テレビも見れるんですよ。
はい、
ね、まあ、あの、普通ほら、テレビって今は上の方にありますよね。
はい、
その当時はほら、まだ出たばっかりでね、うん、その、どこにあればいいのかとかいうのはまだね、うんうん、検証されずに出てきてるんで、はい、こういう下の低い位置にあるんですよ。
下にあったんですね。
だからテレビ見るときは目線をこう下にこう下げて
から
、
うん。
で、まあ、そこにね、まあ、デッキも表示されるし。はい、温度も表示されるんですよ。だから、まあ、集中メーターやけど、このテレビがね、ブラウン管なんですよ。
うん、
まだ、
はい、
今はね、液晶ですけど、うん、まあ液晶だから小さくできるけど、うん、
ブラウン管
この頃ブラウン管。
結構幅も場所も取ったみたいな。
そうそう、だから奥行きが多分ある
んですよね。
うん、もうね、このブラウン管のテレビが設置されてるっていうのもすごい。
すごいですよね。
すごいでしょ？だからとにかくその時あるものが全部ここに、うん、
詰まってる
んですよ。でもちろんあのね、ラジオも聞けますからね、
うんうんうん、
オートエアコンなん
です、
はい、まあそういうね、あのもう外側もかっこいいけど中も
すごい充実してるという。
そうなんです。そしてちょっと次のページをまた見ていただくと、はい、これエンジンルームですね、うん、レパードはね、はい、V6 エンジンなんですよ、
はい、
V6 っていうのはそのシリンダーがね6個あるけど、はい、こう V 型に配置されてるんですよね。まあ、あの普通は直列6気筒で、まあ、シリンダーが6つこう並んでる、はい、直列ですね、うん、でシリンダーってあの中にピストンがあってあのエンジンを動かすんですけど、あのたくさんシリンダーがあればあるほど、まあ、滑らかにこう動くということです、まあ、それはそうですよね。もう 1つだけだったらすごい振動じゃないですか。で2つあるとまた打ち消し合うでしょ。で3つある4つある6つある6つあるとこうそれぞれがこう動いて、あの動きを打ち消し合うんで、まあ、あのシリンダーの数が多ければ多いほど、
はい、
なエンジンでは滑らかに動くと。ただ直列に6つ並べると、はい、鼻がこう長くなっちゃうんですよ。エンジンルームが長くなるから、まあ、半分の V 型にするんですね、うん、そうするとあのあんまり長くなくて
スペースもそんなに、うん、取らなく、そうそう
そう、要するに重心がね、うん、手前にこう来ると、
うん、
重心があんまり遠いと結局車で前のめりになるわけじゃないですか、はい、で後ろのタイヤを動かすから前のめりになって後ろのタイヤを動かすとちょっと浮いた状態で回さないという感じになるから効率悪いわけですね、はい、だからあのエンジンの長さをこう、まあ、半分にこう短縮してちょっとこう手前に持ってくると、
はい、
そうすると重心が後ろ寄りになってくるというね、
バランスも取れるんですね。
そうそうそう、それでいて6気筒だから滑らかに動くということで、レパードはね、まあ、6気筒エンジンですけど全て V 型エンジンで 2000cc と 3000cc とあるんですけど、まあ、3000cc はね、もちろん V6 ですけど、2000cc も V6 なんですよ。
うん、
で、まあ、V 型6気筒エンジンね。で、やっぱこれ、排気量が大きい方が馬力が出るわけですね。うん、だから、2000cc の、排気量だと、ちょっと馬力が足りないんで、ターボがついてるんです。うん、2000cc にはね。で、ここに、 真ん中に。ちょっとよく見てもらうと。
はい。
ジェットターボと書いてある。
はい。ちょっと赤っぽい字で、はい。
ですね。
はい、
このエンジンルームの、その、エンジンのね、はい、一番上ですかね。ジェットターボ。
ジェットターボってすごい馬力ありそうな、なんか、感じです、ね。
すごい名前でしょ？
すごいですね。
ジェットターボ。
うん。
これはまあ、ターボエンジンで、これ、あの、ね、排気ガスがこう出るけど、その排気ガスのスピードを活かしてね、風車を回して、まあ、燃料をね、送り込む、たくさん送り込むんですけど、その燃料を送り込む、この、途中にこう、羽がついててね、まあ、要するにその、スピードを速めると、狭くして。そのウィングがついてるということで、はい、まあ、ジェットターボっていうのがやつ、これはまた日産が開発したね、
うん、
まあ、ターボエンジンのね、もうちょっと工夫したやつなんですけど、うん、名前がジェットターボって
のは、すごいですね。
すごい名前を、ね。これはね、まあ、ちなみにホンダにも同じような機構があって、うん、その時はウィングターボっていう名前でした。
あ、
ちょっと柔らかいですね。
うん、ジェットですね。
ジェットターボ。これでもかっちゅうぐらいのね。うん、もう、名前つけてきますよね、うん。ジェット機でも何でもないのにジェットターボ。
確かにね。
ジェットはどこについてるんだっていう。まあまあ、
それぐらいのってことでしょ。
アピールバンバンしてきちゃうんですよね。
Take her! So shake!
でね、まあ、とにかく僕にとってもものすごく憧れでね、はい、もうこれが欲しくて欲しくてずっとね、学生時代おったんですけど、うん、ちょっとね、うん、やっぱりその危ないデカの影響。
そうですよね。
前回、はい、サングラスの話を、
うん、しましたよね。舘ひろしさんの話とか。
ね、あとね、柴田恭兵さんもね、二、はい、人でサングラスかけて出てくる刑事の話ですよね、
うんは
い。この危ないデカがね、もうかっこよくてね、うんで、この劇中に出てくる車がこの日産レパード。
そうなんですね。危ないデカといえばこの。
といえばもうこれですね。
レパード。
そう。港303と、うん、パトランプっていうんですか。
はい。
あれをね、舘ひろしがポコって上につけるんですね。うん、で、柴田恭兵が運転するんですけど、はい、もうその疾走する姿がね、うん、もうかっこよくてかっこよくてね。
そうですね。
そして通信が入るんですよ、ね。はい。そしてこう、赤い、こちら港303って、ね。うんえ何言ってユージって言いながら。もうかっこよかった。
うん
で、ゴールドのね、はい、レパードが劇中で使われてるんですね。
そう
です
ね。ね。
そうね。まあ、まあ、劇中だからね、うん、まあゴールドでいいんですけど、実際にゴールドの車を見たらさ、うん、ちょっとびっくりしません？
いや、めちゃくちゃ目立つし。
金色かよって。
そうですね。
すごいですよね。
うん
まあ、ただね、その劇中でね、クンとこうスピンしたりとかね、
うんまあ、カーチェイスみたいな
ちょっとするんですよ、うん、ね、おとなしいレパードがね、うん、どうやってね、うん、そんなことをねできるのかなと思って、まあ一回なんかの番組でね、うん、見たことあるんですけど、はい、やっぱり、ね、マニュアル車を作ってるのかあったのかわかりませんけど、うん、まあほとんどオートマだから、うん、スピンとかなかなか難しいんですけど、まあ劇中で使ってるのはね、オートマを使って、あ、オートマじゃないの、マニュアル車を使ってたんですね。うん、で、そこで、スタントマンの人が乗って、まあ、カーチェイスをしている場面を見ましたよね。うん、
ああ、
柴田恭兵がやってんじゃないんだと。
まあ、その辺はね。
まあ、そりゃそうですよね。
そうですね。でも、作品としては、やはりもう、うん、その、かっこいい空港をね。
そうそうそう。
運転して。
ね、サングラス乗って、ジャケット着た人がね、うん、
はい。
レパード乗って、うわーんと疾走していくと。
ね
もうね、
それはみんな、毎週見てます。もう憧れますよね。かっこいいって。
そう。で、それがね、まあ、ちょうど僕らの学生時代ですよね。大学に入った頃に放送されてたんで、うん、
はい。
ああ、もうこの車はいいなと、ね、うん、と思ってたんですよ。で、まあ、さらば危ないデカですか。また今度復活するんですよね。
そうですね。
で、前回の時も、やっぱりこの車出てましたもんね。うんうん、
はい。今回も、ね、これすごいですね。
だからもうずっと保管してるんでしょうね。
うん、うん、
で、前回の時ももう、引退する最後の、あれ、事件っていう設定だったかな。トールが、もう所長になってて、
ね。はい。で、中村トールさん。
中村トールさん。はい、で、もうこの二人でね、先輩ってね。はい、この車整備しときましたよ、うん、って。日産レパードがここ出てくるんですよ。うんうんうん、おお来た、
ね、もう、ここは本当にたまりませんね。
あ、ちゃんとやっぱりね、このね、危ないデカといえば、うん、日産レパードだとね、もう、スタッフの人たちもそう思ってくれてるのかなと思ってね、
う
ん。
そうですね。
嬉しかったですよ。
ここでなんか丸っこい車が出ても、ずるってなりますよね。
そうそうそう、そういうことですよ。この二人が乗るっちゃやっぱこれじゃないとね。
うんうんうん、
でしょうね。
それこそ昭和、平成、令和の3つの時代ですよ。すごいですよね。
もう70超え
て、もう超えてらっしゃいますよね。
すごいですね。
いやー、でも前回もね、そのサングラスのお話も、サングラスといえばっていうことですが、かっこいいですし。
かっこいいね、本当ですよね。だから、70超えてね、うん、もうかっこいい、そしてレパード乗ると。
うん。
ね、そんな人になりたいですね。
ヒトラ先生、ね、お車またレパードここで。
ああ、いいですね。あ、そういえばね、僕、この日産レパードに乗ってた頃ね、うん、もうその頃も相当古い、
うん、
車あったけど、ガソリンスタンドで、ガソリン入れたりしたらね、うん、よく声かけられてましたよ。うん、あ、これレパードでしょとか言って、うん、あ、そうですって。初めて見ましたって、若い人がよくね、声かけてくれてました、はい。実物を初めて見ましたって、
うん。
で、僕も嬉しいもんやから、はい、どうぞどうぞってね。うん、で、ほら、ポーチをね、屋根の上にポン乗せて、ガソリン入れたんですよ。はい、で、それすっかり忘れてて、ポンポンって、ポーチボロボロっと落として、ちょっといい気になって。 まあそんなことありましたね、うん、
まああるあるですね、なんか飲み物とかそのまま
何回も話しかけられるんですよガソリンスタンドです、あレパートでしょつって、うん、だからまあみんなこうね若い人たちにも知ってたんだろうけど、うん、実際に見るのは初めてだったん
で、ね、そうでしょうね、うん、
だからねよく僕も言い気になってね、うん、あどうぞどうぞつって、うん、いろんなことその場でふわっと忘れてしまったそんなこともありましたね、だからまさにその世の中バブルの時代だった、
うん、はい、
でバブルといえばね、やっぱ車。
うん、
車といえばその頃、ソアラ。
うん、ソアラね、高級車ですね、こちらも。そうそうそ
う。だからね、トヨタにソアラがあり、日産にレパードがあると。うん、まあ、こういうライバル関係
が。そうですね。
ところがね、その、当時はね、
はい、
もうソアラの人気がものすごかったんですよ。
うんうんうん、
今日、こだわりの一枚をね、
はい、
作ってきたんです。もうこれを作るために、ちょっと今日遅くなりましたけど。
作って、自作されて
ました
。
自作。
ですね。
見ていただきたい。
わあ、これ本当。
エンブレムがね。
はい。
日産レパードのエンブレムと、
はい。
トヨタソアラのエンブレムね。
ソアラ、はい、それぞれ。
それぞれですね、うん、ありますけど、どうですか松田さん、どっちがかっこいい？
まあそうやって今、まあ、今のずっとね話を聞いてるとやっぱレパードと。
レパードね。
ですよね、
うん。レパードのエンブレムはこうね逆三角形で、うん、ねあの真ん中に氷がヒュッとね、
うん、
ジャンプしてるところ。
黒氷が。
黒氷が。そしてね上が半分が赤で、うん、下半分がブルーってね。は
い、この色、また色合いがいいですね。
いいでしょ、
うん、渋い。なんか、それこそ国旗で言うと、なんか外国を思わせるような、なんか。
家紋みたいなね、うん、外国のね、うん、ですよね。
はい。
今日僕ね、ちょっとこれに合わせたわけじゃないんですけど、
今日は、はい。
あの、風磨の。
はい。風磨だ。
風磨ね。
これもやっぱり氷が、
ね。氷ですもんね。うん、けど、このね、レパードのエンブレム、
うん、
かっこいいと思いません
かっこいいですね。
で、これがね、あの、うん、まあ、もちろん車にもついてるんですけど、内装のね、うん、まあ、なんですか、この、下の部分、床の部分ですね、はい、にもこう、これ、あつらった、刺繍の入った、まあ、下地っていうんですかね、はい、があるし、あの、車の至るところにね、内装にこのエンブレムついてるんですよ。で、それ一方、下にこう、ソアラ。
ソアラ、はい。
これですね。
うん、
もう、ソアラもかっこいいですね。
かっこいいですね。
確かにかっこいいですね。
これは、ライオンですか？
あ、これはね、はい、あの、グリフォン。
グリフォン。
グリフォンというのは、うん、あの、なんですかね、ギリシャ神話。
うん、ああ、だから羽が生えて、
ええ、
うん、
あの、ワシの羽が、
うん、
まあ、と、ライオン。
はい。
まあ、ライオンにワシの羽が
ついてる、ね。ついて、ガオーってしてるね。そうそうそう。
これはこれでまた。
かっこいいですね。ね、
確かにか、
うん。
とにかくね、その頃ね、バブルで、
うん、
あの、夜出かけるでしょ、うん、女の子声かけるじゃないですか。声かけないですかっていう普通に話します。
ます
その当時はね、
はい、はい、
その当時はそういう生活が普通だったんですね。ですね、あの飲み会とね、
はい、
あの車なんて、ね
うん、
僕はまあアコーダリンで乗ってたんですけど、うん、ソアラね、とにかくソアラって言わないと来ないんですよ。え、何です
か？
え、ソアラって、うん、乗る乗るって、
ね、うん、
でソアラってもツードアなんで、はい、あとまあ当然ですよね。
はい、
ね、僕の車はフォードですけど、うん、ソーラーってね、これがソーラーってかっこいいですね。で、ほら、女子はね、
うん、
女性ってほら、ソーラーって名前は知ってるけど、
うん、
車にはあんまり詳しくないからわからないんですよ。
そっか、
ね、ソーラー、これが
ソーラー。そうなんですか。
そうそうそう、ソーラーって言えばソーラー
なんですよ。うんうんうん、あのソーラーみたいな。
そうそう。ソーラーって名前は知ってて、うん、ソーラーに乗りたいと、
うん。
あの、その頃の女性はね、みんな。まあ、もうソーラーかプレリュードですよ、乗りたいけどね。アコードなんかも全く知らない。まあそうしないと来てくれないんですよ。
まあ。
う
ん、
ソアラに乗ってます。
あの手この手で。
あの手この手。
大変ですね。
いやもう、だから僕だけじゃなくてみんなそう言ってました
よ。みんなそういう感じだったんですね。
まあ、マーク2乗ってる人もね、うん、クレスタ乗ってる人もソアラ。
うん、
とにかくソアラしか知名度がないんで、ね、うん。まあそれほどにソアラはすごかったんですよ。
うんうん、
でもね、この見ての通りかっこいいですよね。
写真もね、はい。
やっぱりね、レパードと見比べると、
はい、
まあ同じタイプですよね。
そうですね、
あの、ツードアでね、
うん、で
四角くて、うん、やっぱり目もね、うん、こう、角型でシュッとしてるし、はい、やっぱでもね、2台並べるとどうですかね、
うん、
この次のページに2台並べた写真があるんですけど、
はい、
やっぱりね、レパードが武骨で、
はい、
ね、ソアラは洗練されてる。
シュッと、はい。
やっぱり今の目で見ても、うん、やっぱりソアラの方が、ちょっとね、
うん、
まあ、ワンランク上かなと、かっこいいかなという感じします。うん、でもレパードはやっぱり今の人でね、見ればちょっと古臭い感じすると思うんですよ、ね、うん。
そのやっぱ時代で感じるかもしれませんね、その、うんうん、少しちょっと昔の。
そうそうそう。で、この当然ですけど、ソアラも まあ、プレステージカーというかね、
はい、
あのフラグシップカーのトヨタの2ドアでは一番上なんですね、うん、
はい、
だからもう当然もうこれでもかっちゅうぐらいいろんなものがついてますね、うん、
はい、
でね、その頃のあのソアラのね、
はい、
あのまあ、殺し文句というかね、
うん、
あの世界に一つ日本にソアラ、
ああ
世界に一つ日本にトヨタのソアラ、
まあ、
ここは世界市場を目指して作ってるぐらいなんですけど、うん、あのそのね、次のページに、
はい、
またインパネがね、
はい、
あのパネルが写真を持ってきたんですけど、
はい、
載ってます、あ、そうですね、
はい、
日産レパードのマリンブルーのね、
うん、
まあ、パネルと比べると、はい、ちょっとさらに洗練されてると思いますね、これね、何気にこう映ってるんですけど、
はい、
これ実はミラーで投影されてるんですよ、
うーん、
で実は下にね、下っていうのはそう、あの地面と水平の面に本物のパネルがあって、
はい、
それをその投影してるんです、斜めに、
そんなことしてるんですね、
してるんですよ、だから
は
だからこう見た目には、
はい、
あの遠くに映ってるように見えるんです、だからこう、まあ、だから逆さまにここに映ってるんですよね、それをこう投影させてるから
ことによってちゃんとこう見ることができるっていう、
そうそう、あの今で言えばね、あのヘッドアップディスプレイって言って、うん、ガラスにこう投影する、
はい、
まあ、なんていうかな、あのパネルがありますね、あの戦闘機なんかこうなってるんですよね、あの要するに前を見たまま、その、パネルを見てね、
はい、
そこにこういろんなものが投影されると、それがこのソアラのね、パネルなんです、だからもうそっからしてもうね、ちょっと他の車とは違うとね、
I'm not afraid to die.
とにかく世の中というのはソアラしかもう、うん、もう認知されてない、うん、世界に一つ日本にソアラです
か、うん、まあそれ言われたらね
だからまあ、ね、まあそれぐらいもうね、はい、もう圧倒的に人気、うん、だから僕はマイナー派だったんですね。
そっか、そういう風な目で見ると
そう
なりますよね。
もうドマイナー、
うん、王道ではなくちょっとこうね違う面で、
でもほらマイナーなものが好きな、うん、自分が好きな、
うん、結局そういう方ってそうなんですよね。
そうそうそう、俺はねもう流されんと、
うん、
あの
世間がポリシーが
そうあっても世間がそう言っても俺はこっちだと、
うん、
まあそういう自分がまたいい、
うん、大事です。
まあそういうことでね、そのバブル期が終わって、はい、まあソアラのね人気も終わりっていうか、まあ、まあ生産が終了になりますよね、
はい、
で日産レパードももうね負け負けのまま生産が終了しましたと、うん、だからただ僕はねもうそれからもずっとね危ないデカは会ってましたので、
はい、
好きだったんですけど、まあそういう経緯があってね、まあ自分がお金稼げるようになった時に、うん、まあ買ったんだけど、うん、実はね、はい、その頃まあさっき俺150万か200万買ったってでしょ、うん、あもう車としての価値はもう6年経ってるから、うん、もうほとんどないけど、はい、ただね人気が出だしたんですよ。
そこからなんですね。そこからね、
やっぱ僕と同じようにね、うん、まあ、その頃なかなか買えない人が、うん、で自分で稼げるようになった時に、うん、危ないデカ見てた人が、うん、俺も欲しいと、
ね、うん、
でどんどんその中古車でのね、
はい、
市場価格が上がっていったんです。
まあ、人気があるとね、うん、
で一方ソアラはね、
はい、
もう車両の数はたくさんあるわけですね、うん、はい、もう中古市場にいくらでもありましたよ、うん、でもどんどんどんどん値が下がっていくんですよ、うん、でレパードはねどんどん値が上がって
逆転
して、そうなんです。
へえ、
それでね、はい、まさにあの頃買えなかった、それが落ち着きの理由でね、僕は調べた資料にもあったんですけど、はい、
うん、
ちょうどね危ないデカ見てた人たちが自分で稼げるようになって買い出して、うん、で少ないわけですよ元々の数が、うん、生産した数がね、はい、だからどんどん希少価値が出て値が上がっていくんですよ、うん、だから、なかなか買えない、
うん。
で、探してもないんですよ、なかなかね。だから僕は、もう、見たときね、もう、運命だと思いました。うん、はあ、これだと思って。
そうですね、うん。
そしてね、エンジンかけてもらったんですよ、はい、そのディーラーの人ね。
はい、
そしたらね、もう、そのエンジンの音がね、シューンって言っても、はい、要するに、下品な音じゃなかったら、うん、もう、ブーンとか全然言わない、うん。シューン、シューンって言って、はあ、すげえってね、うん、こんな音だったんだと、
うん。
で、ちょうどね、エンブレムが、後ろのね、
はい、
トランクの、先端のところにあるんですけど、僕のね、なんつうかね、エンブレムが外されてて、
はい、
レパードとしか書いてなかったんですよ。で、普通は日産レパードって書いてあるんですけど、はい、それがまた気に入ってね、うん、日産っていうのが外してあるなと。レパードとしか書いてない、はい。かっこいい。だからシンプルイズベストでね、余計痺れてね、はあ、もうこれ、もうこのチャンス逃したらもう買えないと思って。もうすぐその場で。
すぐその場で決められたんですね。
で、その場で見たね、黒のレパードもあまりにもかっこよくてね、うん。もうあんまり当時も走ってなかったんですよ。うん、で、うわ、かっこいいって、やっぱ実際見たらすごいなと思ってね。
うん、実物はね、やっぱり、
うん、あもうね、なんていうかな、もうその場でも虜になるとかね、はい。ここでもう後悔すると思う。ここで手に入れんかったらね。うん、だから、まだ稼ぎ出したばっかりだから、うん、もう当然ローンですね、うん。一括で払えるようなお金もないし。だけどもう、仕事し出したんだと。うん、買っていいんだと。うん、ってね、
うん。
もうその場で、これお願いします。
もう即決だったんですね。即決ですね。
何年ローンにされますか、えってね。あれも先のことは分からんけど、うん、どれぐらいに組めるんですか、
うん、
?6 年まで組む、
うん。
6年ローンでお願いします
って。うんうん
うん、もうその場で、ね、もうサインしました。
そうだったんですね。まさにその、そこのタイミングがもう出会いであってね。
そうそうそう、まあ後悔はなかったですけど、うん、まあ、とにかくね、エンジンのね、シューンっていう音がね、すごくもうかっこよかったですね。はい、だからね、ほら、車好きの人ってほら、エンジンのとかバーンとかするとかね、まあ、それ好きって言うじゃないですか。僕はあの嫌いでね、
はい、
静かな車がいいんで。でもうまさにそんな感じでした。シューン、シューンって、
ね。へー。
そしてね、今はね、もうよくその当時の車のことをね、ターボエンジンのことをドッカンターボとか言うんですよ。
はい、
ターボってね、まあ、ファンがこう回って、うん、燃料を入れていくんですけど、最初のね、走り出した時ってまだ風が弱くてね、うん、ファンが回らないんですよ、
はい。
で、途中からファンがウォーって回り出すからね。
そう
です
ね。うん、
で、まあ、こうアクセル踏んで、最初の動き、出だしが悪いと。うん、で、途中からウォーっとね、スピードが乗ってくるから、 まあ、その時の形容詞でね、ドッカンターボってね、途中からドッカーンと速くなるってね、言うんですけど、まさにドッカンターボです、
うんうん。
出だしは遅かったけど、途中からウォーンと
速くなる、ね。
その、なんていうんですか、あのバネの硬さを調整できたんですよ。うん、あのソフトと、まあ、メディエと中間とね、あとハイとね。で、いつもソフトにしてましたけど、うん、もうそんな、あの、性能もついてたし、それをね、自動で切り替えられるんですよ。うん、路面の。
はい、
あの状態に応じてね、だからガタガタ道行くときはソフトになるし、うん、高速道路では硬くなるしね。高速道路でほらあんまりボヨンボヨンしたら危ないから、
ね。そうですね、スピードも出るしね。
そうそう、それを自動でやってくれるとかね。うんうん、
へ
もうすとにかくすごかった。
まあそうなんですね。
余計なものがいっぱいついてるんですよ。
余計なものが。でもそれがいいですよね。そ
う
そ
う
そ
う、だから今のね目で見ると、うん、まあそういうのがその当時はね、うん、もうとにかく競うようにいろんなものがついてる。
うんうんうん、
でだんだんそれね、ほらですね、あの、まあ、洗練されてね、うん、今の時代になってはそんなものいらないよねとね、
うんうん、
何のためも値段も上がるしということで、うん、当時はバブルだから、
うん、そうです、ね、もうあれもこれもも
うとにかくこれもつけろあれもつけろってね、うん、もう豪華が絢爛な車なんですよね、うん、でも本当にねそれが楽しかったしね、うん、あのいい車でしたよね。
そうですね。いやその憧れのネパードを購入されて、うん、もうドライブどうですか。
いやもう、ね、
楽しくてたまらないでしょ。
今日またねいつもの革ジャンを着てきましたけど、はい、この革ジャンを着てね、うん、もう九州中走りますと思います。
もう時間さえあれば。
もうどこもね長崎も熊本もね、うん、もう行きまくりましたよ。
うんうんうん、
もうこの革ジャンと共に、
うん。一緒にね。じゃあもう知ってるんですね、ネパードと一緒に。
知ってると思いますね。うん、あの、楽しいことも悲しいことも。
相棒ですね、もう。
はい。だからね、もうこれ来ては本当に走りましたね。方のためにちょっと調べてきたんですけど、
うん、
今でもこのレパードは手に入ります、
はい、
もう最後のページですけど、
なんか欲しい
方に、ね、 カーショップフレンド、
はい、
これね横浜にあるんですけど、うん、もう日本に1軒だけこのレパードの専門店、うん、
取り扱ってるんです、ね、写真があるけどめちゃくちゃかっこいいですね。赤
これ赤ですね。
赤ですね。
かっこいいですよね、
うん、
このカーショップフレンドはこのレパードの専門店なんですよ、
うん、
で今でもここに行くと買えます、
うん、あるんですね。
ありますで、ちょっとね、カタログを印刷してきたんですけど、はい、これがですね、あの、アルティマというグレード。これ、はい、あの、日産レパードで最高グレードなんですね。うん、あの、3000cc。で、ダークブルー。僕は2代目に買った、あの、紺色のやつですね。
うん、紺色のツートンの。はい。
まあ、これ、値段がですね、1045万円。
1045。まあ、北野先生だったら、どうでしょうか。
軽いですかね。1045万出せば、
はい、
まあ買えます。で、もう一台ね、やっぱりこのも3000アルティマ、はい、あの、一番いいグレトップグレードですけど、はい、これは僕が乗ってたブラック2と、ね、うん。これ、1155万円と。
税込みと。うん、
税込みでね。
6
万9000キロしか走ってないですよね。極上ですね。このね、カーショップフレンドというところは、はい、あの、綺麗に整備してるんですよ。うん、あの、レパードの専門店なんで、はい、みんなもここに持っていくし、部品も、うん、あの、自分たち作ってるとこもあるんですね。はい、もう当然部品もないからですね。うん、で、まあ、そこで整備してあるんで、
うん、
まあ、あの、新車当時のね、コンディションと、
はい、
多分変わらない感じだと思いますけど。
ちゃんと手入れも行き届いて、整備もされて、
これ。
ってことは、まあ、延岡市内にこのね、レパードを見かける日が近いかもしれない。
これはね、車に1000万はかけられませんね、ちょっとね。
車ね、
うん。まあ、眺めたいけど。この30年の間にね、僕はもうね、あの、これ以上のかっこいい車に出会ったことがないと思うんです。まあ、ね、レパードも、ね、話してしまったけど、まあ、妥協してると思うんです
ね。まあ、そうそう、その、手放した時って何かあったんですか？
いや、もうね、うん、まあ、最初のはもう動かなくなった。で、二代目の、まあ、同じ車、うん。ちょっとね、紺色って、ね、紺色も僕はいいなと思ってたけど、実際ね、あの、明るいところで見ると、ちょっとやっぱり黒には及ばないんですよ。だからね、だんだんね、心が離れて、黒じゃないと嫌だ
って。そうだったんですね。
まあ、ある日、ね、まあ、これは前、あの、ダビスの話で、ソトバックスの日だったら、ホンダ CR V とね、4区の SUV に乗り降りした時に、あ、楽だな。高いじゃないシートも。こんな楽な車があるんだ。それまでは。レコードしか乗ったことがないから、低いからね、乗り降りが大変だし、フォードアで SUV だと、シートも高いし、ドアもちっちゃいから、スッと乗り降りできて、楽だな。僕の心に負けてし
まう。まあ、それしょうがないですね。
まあ、便利さんに負けた。
人間はそういうもんだと思います。
ね、
昭和のまさに名車ですね、レパードのいろんなエピソードを聞かせいただきましたけれども、はい、最後にじゃあ思いを
最後に、
はい、
ね、そう語りましたけど、
うん、
ね、ラジオ写真を、
はい、ホームページで見ることできますので、
はい、ぜひとも写真を見ていただいて、はい、日産レパードね、いかにかっこいいか、
はい、
あの僕の話の通りなのかどうか、
はい、
あの見てもらいたいですね。
再放送またアーカイブでもいつでも聞くことできますので、改めて写真とともにお見せいただきたいと思います、はい、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
バスイスダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りしました。